皆さんおはようございます。これから説教の時間に移りたいと思います。来週からとうとうジュビリーが始まります。皆様はこう楽しみにされていますでしょうか。もう私はもう個人的にもうとてもワクワクしています。日本全国の皆様と一緒にジュビリーで霊的な交わりをできることをとても楽しみにしています。今日はフィリピシリーズの第3回目です。テーマはジュビリーと同じく喜びです。今日の説教のタイトルは広い心で喜ぶです。広い心で喜ぶです。早速聖句をお読みしたいと思います。フィリピの信徒の手紙4章1節と4節から5節をお読みいたします。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。エイメン。これまでのシリーズで何度も話されていますが、パウロの状況はとても難しい状況でした。自分は牢獄に捕まって、明確な死が迫っている状況でした。フィリピの教会は成熟した素晴らしい教会でした。それはパウロが彼らの存在は喜びであり冠であると表現するほどでした。パウロにとって彼らは福音のために共に戦ってくれる存在でした。しかしフィリピの教会も当時多くの問題を抱えていました。それは反対者の脅し、姉妹の摩擦、立法主義たちの問題でした。もしかしたらフィリピンの人たちはその問題にこう圧倒される気持ちがあったかもしれません。それほど彼らにとってこの問題や状況は難しいものでした。だからこそパウロはフィリピンの教会の人たちに対して主においてしっかり立つことを勧めています。そんなフィリピの教会の人たちにパウロが最後に伝えたメッセージは、主において喜ぶことと広い心を伝えることでした。今日のポイントは、狭い心から広い心に作り変えられるです。狭い心から広い心に作り変えられる。パウロと神様が大きな問題、状況を解決するために提示した中の一つは、喜んで広い心を伝えるというものでした。特に喜びに関しては、もう重ねて言うほど喜ぶことを強調しています。皆さんはこのメッセージをどのように受け取られるでしょうか。もう私は時々このメッセージがもうとてもプレッシャーになる時があります。もう自分はなんかどうしてもこう頭ではなんか主においてだってことは分かってるんですけど、どうしてもなんかこう喜ばないといけないって、まあ、そのように思ってしまいます。もう何度も何度も頭の中ではいやいや主においてだってことは分かっちゃいるんですけど、でもどうしてもそうなってしまいます。もうなんかついつい肩に力が入ってしまうんです。こう喜びはもう神様から来るものだよってことはもう重々分かってるんですけど、もうなんか自分の性格的になんかちゃんとしてたいっていうのがあるんです。なのでこうなんか喜んでない自分を見ると、こうなんか喜ぶためにこう心をプッシュする感覚がすごくあります。いやーなんかもう改めて、うわ主において喜ぶって難しいなって思いました。なので喜びについて改めて自分の中でもこう深めてみました。 E. ジェームズ・ワイルダさんの喜びの本にはこのように書かれていました。神は喜びをとても大切にされる。喜びとは神の恩寵に対する私たちの応答である。これを読んだときにすごくハッとされる感覚がありました。喜ぶことは私たちが神様にできる返答、レスポンスの一つであることに気づかされました。喜びは自分の感情を無理やり動かすものではありません。喜びは神様の恩寵に目を向けたときに感情がこう溢れて出てくるものだそうです。恩寵とは何でしょうか。恩寵は神様が人に与える恵み、愛や慈悲のことを指します。神様は毎日のように私たちにこの恵み、愛、慈悲を示し続けてくださっています。喜びはそれに対しての神様への返答です。そしてパウロが言っていたのは、その上で広い心を伝えなさいということでした。この広い心というのはギリシャ語でエピエイケイアという言葉だそうです。この言葉はいろいろな意味を持っており、こう寛容さ、忍耐と訳されることが多いそうです。しかしここで使われる意味としては、公平や公平以上のものという意味で使われているそうです。つまり広い心というのは、どこまでも深い寛容さと恵み、神様のような心のことを指します。これを学んだとき、どうして自分は気持ちをこうプッシュしないと喜べないんだろうということが分かりました。自分の今の心はこの広い心の逆であって狭い心だと思いました。自分は時々、正直にこう思ってる、そのような自分の見方や思いが強すぎてしまう時があります。そのモードに入ると恩寵が見えなくなってしまいます。そのような状態の時、自分の心は狭い心だなと思います。自分はどこかでこの狭い心のまま喜ぼうとしていました。ですがそれでは神様の恵みに対する応答ではなくなってしまいます。狭い心は自分の力で喜び、気持ちを喜びの方に持っていかないといけないからです。主において喜ぶためには神様のような広い心を持つことが大切です。私自身にとってこの広い心で喜ぶということは簡単なことではありません。なぜなら私は問題や状況、自分の思いに簡単にとらわれてしまうからです。今年の8月、私はたくさん使える機会を与えていただきました。聖書勉強キャンプや男の子のブートキャンプ、お泊り会、8月末には名古屋教会にも行かせていただきました。もうどの時間も本当に素晴らしくて、神様がたくさん働いてくださる時間でした。もう目の前で神様によって心が変えられる、そして大きく変えられていく子どもたちの姿を見て本当に励まされました。名古屋でも子どもたちが大きく成長しており、もうたくさん心の話をすることができました。名古屋の既婚者の兄弟姉妹の皆様ともたくさん交わる機会を与えていただきました。彼らの信仰、子どものために変わろうとする姿にもう何度も心が打たれました。でもどこかで喜びきれない思いや私の心を支配していることがありました。 それが今年あった母と祖母の死です。いつかの説教でも話させていただいたのですが、いまだに自分の中で難しい気持ちが漂っています。あの時は感情的に大変だったのですが、あれから数日経って今大変なのは手続きです。実はこう母が亡くなってから分かったことだったのですが、実は祖母から母へ相続されるものがいくつかありました。しかしその手続きが完全には終わってはいませんでした。なのでもう今急いでいろいろ調べて手続きをしている最中です。いや本当にあの手続きって大変ですね。あのプロセスを通ってこられた兄弟姉妹の皆様を本当に心から尊敬いたします。もちろん手続きも大変なのですが、同時にいろいろ手続きをする中で本当に自分の心が乱されていきます。先日母が受け継いだ祖母の家を手放すために家にあった全ての品を片付けました。もちろん家族も手伝ってくれました。しかしかなりの量があったのと期限が迫っていたので一気に業者にお願いすることにしました。もう自分はやるべきことだと思っていたので、こう感情的にならないようにもう淡々と作業をしていました。そして遺品を整理する中でいるものといらないものを分けていました。すると家族からそんなゴミみたいに扱わないでよとポロッと言われてしまいました。家族も別に悪気があって言ったわけではありませんでした。しかしその瞬間自分の中で怒りや悲しみがこうブワッと出てくる感覚がありました。そして同時に何か自分はひどいことをしてるんじゃないかなと、そういう思いが出てきました。心の中で何度も母と祖母に謝りました。今でも私の中をその思いが渦巻いています。もうだからどんなに素晴らしい神様の奇跡が目の前で起きても、もう母の手続きの連絡が一つ来るだけでもう気持ちが重い気持ちになってしまいます。もう何度も何度もこれさえなければもっと喜べるのになと思う時が何度もありました。まあ、これを聞いてもらえば分かる通りに私のグリーフはまだまだ途中です。そこで見せられていることはこういうことです。自分は目の前の問題や状況で喜べない自分に対して何とかしようとしてしまっています。何とかもがいて喜びの方に自分を持っていこうとしてしまっています。不思議なのですが、その状態に入ると神様の恩寵が見えなくなってしまいます。今私に必要なのは、問題や難しい状況の中にいても神様の恩寵に目を向けることです。パウロはこれで問題がなくなるとも状況が変わるとも言ってはいませんでした。ただ喜びなさい、神様にすでに与えられている恩寵に対して広い心で応答しなさいというものでした。ここでもう一つ聖句をお読みしたいと思います。第二コリントの信徒の手紙12章の9節。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。神様が言っているのは、もう私たちには十分に恵みが与えられているということです。自分はまだまだこれを 味わえているわけではありません。ですがこれを信じたいです。問題はなくならないです。状況は変わらないかもしれないです。でも圧倒されなくても大丈夫です。私たちには変わらない恩寵があり続けてくださっています。これは希望です。与えられている恵みは、それはキリストの十字架の許しの恵みです。この恵みは私たちが抱えている問題、状況で見えなくなってしまうものではありません。ずっと変わらずにあり続けてくださっているものです。私たちは今日、神様との関係、兄弟姉妹との関係が与えられています。それに目を向けたとき、私たちの心は広がり喜ぶことができます。もしかしたらパウロはフィリピの教会の人たちにそのことを思い出させたかったのではないでしょうか。どんな問題や状況だったとしても、神様はもうすでに働いてくださっている。目の前や状況に対してもうすでに神様は恵みを与えてくださっている。だから次はあなたたちがその恵みに対して応答する番だ。そのことを思い出させたかったのではないでしょうか。私自身、本当にこの部分においてメタノイアしたいです。問題や難しい状況にいたとしても、正直には喜べないと感じていたとしても、神様の恩寵を見る心に作り変えられていきたいです。なぜなら私自身の心が狭いままでは、子供たちに神様が与える喜びを伝えることができないからです。ここである一人の聖書を学んでいる女の子について分かち合いたいです。その子は長女で、責任感が強く真面目な女の子です。家族思いでもうとても頑張り屋でした。しかしどこかで自分に自信が持てない、そのような人でした。数年前から彼女は聖書を読み始めました。神様を学び、本当に大きく作り変えられていきました。彼女は神様を知ることをもうとても喜んでいました。そして弟子になりたいとも言っていました。ですが最後の最後で彼女と神様との関係が今一つ近くなることができないでいました。彼女は神様の愛に感動していました。しかし自信がなくて、神様の愛が大きすぎて受け取る自信が持てないでいました。今年の夏、彼女と聖書を読む機会が与えられました。彼女は自信のなさから自分の思いにとらわれてしまって、なかなか自分の思いから抜け出せないでいました。そしていろいろ話す中で、彼女は自分が自分の思いにとどまりすぎてしまっていること、それによってイエスに孤独な思いをさせてしまっていることに気がつくことができました。そして自分はイエスにだけ十字架を背負わせてしまっている、そのことに気がつく瞬間がありました。その時の彼女に、イエスの気持ちが分かりますかと聞いたら、彼女は涙を流しながら分かりますと答えていました。そして彼女の心は180度変えられて、喜んで神様の愛を受け取りたい、そのように変えられていきました。彼女は自分の思いにとらわれることをやめて、神様の与えてくれている恵みに目を向けました。そして彼女は広い心に作り変えられて、喜びを持って神様の恵みに応答しました。そして素晴らしいのは、彼女は今日ここでバプテスマを受けます。私は彼女のことを 心から尊敬します。私も彼女のように自分の思いや問題、状況にとらわれるのではなくて、もうすでに与えられている神様の恵みに目を向けていきたいです。そして狭い心から広い心に作り変えられて、喜びを持って応答したいです。今日喜べなくしている問題や状況はあるでしょうか。その時に神様の恵みに目を向けられているでしょうか。それとも自分の思いに目を向けてしまっているでしょうか。最後にもう一度この聖句を読んで終わりにしたいと思います。フィリピの信徒の手紙4章4節から5節をお読みいたします。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。エイメン。神様がすでに与えてくださっている恵みに目を向けていきましょう。そして共に広い心に作り変えられて、共に喜んでいきましょう。今日の説教のタイトルは広い心に作り変えられるです。ポイントは一つで、狭い心から広い心に作り変えられるです。聞いてくださりありがとうございます。